ヘブラ人への手紙をご一緒に読んでいます。この手紙は、明確にヘブライ人へ書いてますとか、ヘブライ人つまりユダヤ人たちの教会へ、そういうような言葉はありませんけれども、内容を読んでいきますと、まさにユダヤ人やあるいは旧約聖書のことをある程度知っている人たちに向けてこう語っている、その旧約聖書への知識を前提としているところがあるわけですよね。ですからヘブライ人への手紙という名前が付けられたとも言われているわけなんですが、で逆に申しますと、この手紙を通して当時の人たちが、教会の人たちがどう聖書を読んでいたかっていうことがも分かってくるんです。で今日の箇所なんかとってもその良い例だなと思うんですね。と言いますのは、今日の箇所の2章の5節から実は旧約聖書の引用があります。もう一度見てみましょう。2章の5節、神は私たちが語っている来るべき世界を天使たちに従わせるようなことはなさらなかったのです。ある箇所で次のようにはっきり明かしされていますと。ある箇所でって、ある文書でとか書、ある書物でってなってませんよね。ある箇所でってことはもうその書物は何かって旧約聖書だということなんです。旧約聖書のあるところでっていう意味ですよね。もうそれ前提なんです。あなたが心に留められる人間とは何者なのか、またあなたが顧みられる人のことは何者なのか。あなたは彼を天使たちよりもわずかの間低いものとされたが、栄光と栄誉の冠を授け、すべてのものをその足の元下に従わせられました。これカッコ付きで6節の中間から8節まであります。これはカッコがついているってことは引用っていうことなんですが、これが実は旧約聖書の先ほど読んでいただきました詩編8編の引用なんです。次のようにはっきり明かしされていますよねっていうふうに、聖書をこうやって引用するっていうところも、ある程度その読んでいる人は聖書のこと知ってるよねということが前提になっていることがわかると思います。で、面白いのは当時の人たちが読んでいた詩編と私たちが今読んでいる詩編とのその内容がちょっと違うっていうことなんですよね。最初にそのことだけ少しご説明をさせていただきたいなと思っています。というのは、もう一度旧約聖書の詩編の8編の方を見ていただきますと、その違いがわかると思うんですが、840ページ、旧約聖書詩編8編の5節、6節を、7節を、ちょうどヘブライ人への手紙で引用されているんですが、その最初の5節は、大体合っています。そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう、あなたが帰りてくださるのは、と。6節、ヘブライ人の一章の6節もほとんど表現はちょっと違ってますけど、内容は同じですね。次が違うんです。旧約聖書、我々の旧約聖書の方では、6節、神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠と抱かせ、ですが、ヘブライ人への手紙の方は、あなたは彼を天使たちよりもわずかの間低いものとされたがってなってるんです。急に天使ってなってきますよね。我々は神。どうしてこうなってるのかと申しますと、少し長い説明になってしまうかもしれませんが、二つのことが大きく影響しています。一つは、この詩編の方で申しますと、神にわずかに劣るものとして人を作り、詩編の8編、6節ですね。この神にっていう言葉が、原文のヘブライ語ではエロヒームっていう言葉が使われています。で、エロヒームっていうのは、実は、単数形、複数形、どちらにも訳せるんですね。単複同形と言われるんですけども、文脈によっては神々と訳すこともあるんです。その例が、例えば詩編の50編をちょっと開けていただけませんか。883ページの、これ有名な箇所なんですが、詩編の50編、1節です。 883ページ上の段、詩編50編1節、賛歌アサフの詩、その後です。神々の神、主は御言葉を発しと出てきます。この神々っていうのが、実は先ほどの8編の6節の神と訳されているエロヒームなんです。同じ言葉なのに、ここでは神々と複数形に訳されているんですね。神々の神、主は、これは原文ではエロヒーム・エル・ヤハウェイといって、神様に対して聖書ではよく出てくる呼び方なんですね。エロヒームと呼ばれたり、エルと呼ばれたり、ヤハウェ、ヤハウェは主と訳されたりいたします。エルは神ですね。そしてエロヒームっていうのが、先ほど申しました、神々、あるいは神とも訳せるんです。まあ、キリスト教の解説者の中には、これは実は、隠された、三位一体、神様の三位一体をここで表しているんだ、というふうに言う解説者もおられるぐらいなんですけれども、神々っていうふうに訳せますよね。ですから、実は、この旧約聖書、ヘブライ語の旧約聖書をギリシャ語に訳しました。これをセプチュアギンタ、七十人訳、あるいは七十二人訳とも呼ばれるんですけれども、アレキサンドリアっていうところで、訳されたんですね。で、当時の新約聖書のクリスチャンたちや、このヘブライ人への手紙、あるいはそのヘブライ人の手紙を読んで、受け取る人たち、あるいはペテロもパウロもそうなんですけれども、当時の人たちはほとんどそのギリシャ語の聖書の訳を読んでたんです。ヘブライ語を直接読むというのはとってもなかなかできないそのもので、もっと読みやすいって言いますか、読みやすいようにってギリシャ語で訳されたんですね。そのセプチュアギンタ。で、そのセプチュアギンタ、つまりヘブライ語のギリシャ語訳の方では、このエロヒームを天使って訳しているんです。ですからヘブライ人への手紙の人たちが読んでいる旧約聖書はギリシャ語訳で、そこには天使たちと訳されているんです。天使よりもわずかに劣るものとして人を作りって、エロヒームですから、そう訳していたもんですから、ヘブライ人の手紙の人たちが詩編8編を引用するときには、これは天使というふうに読んでも、実はあまりそのことを全然変だというふうには考えなかったんですね。面白いのはですね、これ現代でもそのように訳される方もおられるんですね。有名な日本の旧約学者であった関根正夫先生と、関根正夫訳の聖書は、この詩編8編の6節は、あなたは人を天使たちよりも少し低く作りと訳されています。わざわざ天使たちと関根先生は訳してらっしゃるんですよね。どうでしょうか。だからここは天使たちっていうのはそのギリシャ語訳のから来ているんだと分かっていただければ、少しなぜこうなっているのかが分かっていただけるんじゃないかと思います。で、その上でもう一つ大事なことは、この詩編8編を引用した本当の理由というのは、6節である箇所、ヘブライ人の方で戻っていただきまして、ある箇所で次のようにはっきり明かしされています。あなたが心に留められる人間とは何者なのか、またあなたが飼い埋める人のことは何者なのか。この、詩編8編の方で我々が、ただそれだけ、詩編8編だけ読む場合には、心に留められる人間とは何者なのか、またあなたが顧みられる人の子、これは人間の子供、人間、一般的な人間を指す。で、七節の詩編の方では、その人を神様よりも低く作りって訳してましたよね。でも、当時のクリスチャンたち、そしてこのヘブライ人への手紙の著者もそうなんですが、人の子って出てきたときには、これは、まあ、ほとんど、これはイエス様のことを聖書が書いているんだ、考えているんで、書かれているんだっていうふうに読んだんです。受け取ったんです。これはユダヤ教ではそう受け取らなかった。ユダヤ人たちはそう受け取りませんでしたけども、クリスチャンたちは人の子って言われたら、あ、これはイエス様のことだって、イエス様のことを言ってるんだっていうふうに読んだんです。なぜかというならば、イエス様ご自身がご自分のことを呼ばれる場合に、私はっていうふうに呼ばれる時もあるんですが、 人の子って自分のことを人の子はって言われる場合が多いんですよね。たくさんそういうふうに言ってらっしゃいます。例えば人の子は枕するところもないとか有名な言葉ですね。あるいは人の子は安息日の主であるとか、人の子は裏切りに引き渡され、人の子は3日目に復活するとかですね、自分のことを神の子じゃないよ、私なんかは本当に人間の、まさに人間の子でしかないんだと謙遜して人の子っていうふうにおっしゃっている言葉がそういうふうになってて、これたくさん出てくる。マタイにも34回、マルコにも19回、ルカも30回、ヨハネも19回、イエス様が自分のことをほとんどね、このほとんど人の子って言ってらっしゃる、その会社出てくるんですよね。ですから今日の箇所も人の子って、これイエス様のことだって読んでるんです。でヘブライ人の手紙もこれイエス様のことなんだ。人間をあなたが心に留められる人間、神様あなたは人間を心に留めてくださったんだって、またあなたが顧みられる人の子イエス様とは一体どういう方でしょうか。そして7節です。あなたはだから彼って言ってるんです。これはイエス様のことなんです。神様あなたはイエス様を天使たちよりもわずかの間低いものとされたがっていうのは、まさに人間になられたっていうことです。クリスマスですね。人つまり天使よりも低い人間として生きられたんだよって言うんです。でも栄光と栄誉の冠を授け、すべてのものをその足のもとに従わせられました。これは復活なさって、十字架にかけられて、しかし復活なさって、そして天に昇られる、そして神の右に座されるんですよ。これ上の段のヘブライ人への手紙の第1章の13節ですね。402ページの最初、神はかつて天使の誰に向かって、私があなたの敵をあなたの足台とするまで私の右に座っていなさい、神の右の座に座すですよね、と言われたことがあるでしょうか。天使たちは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐになっている人々に使えるために使わされたのはなかったでしょうか。その天の右に、神の右に座したのはイエス様なんです。それをここで栄光と栄誉の冠を授け、全てのものをその足のもとに従わってらっしゃるんだ。イエス様は一時期しばらくの間は人間として生きられたけれども、復活されて、十字架にかかられ復活されて、そして今は天に昇っておられて、神の右に出しておいて、全てのものを支配して、今もこの世界を導いておられる、そういう立場に立たれたんだよって、そういうふうに詩編8編を読んでるんです。あのことはイエス様のことを言っているんだって、そしてそういうふうに聖書に書いてあるでしょっていう、なるほどと。実際人の子っていうのは、ダニエル書の第7章の13節にも、人の子が天の雲に乗って神様の前に出て、常しえに支配する力を与えられるっていう、そういう予言もあるもんですから、やっぱり人の子って、それはイエス様、そしてイエス様は 天へと登って、その今御座についてらっしゃるんだっていう、そういうことへと行くわけですよね。そしてヘブライ人の人たちだけ、そういうふうにこのヘブライ人の著者が読んでるだけじゃなくて、当時の人たち、クリスチャンたちがみんなそう理解してたんですよ、読んでたんです。それはなぜか、イエス様が自ら人の子っておっしゃったからなんですよね。どうでしょうか。そのように、こうなっているっていうことを分かっていただけたでしょうか。分かっていただいたら合点っていうですね、ボタンを押していただければありがたいんですけど、実は問題はですね、そこで終わらないんですね。こっからがこのヘブライ人の手紙の著者の凄さって言いますか、この手紙の素晴らしさがこっからです。それはこっから、私もなるほどなと、そう来たかというふうに思わせられた箇所なんですけど、8節、すべてのものをその足の下に従わせられました。すべてのものを彼に従わせられたと言われている以上、もうね、この方に従わないものは何も残っていないはずです。はずです。残ってない。もうだって神の右に出されたんだから、もうすべてのその支配をしてらっしゃるわけですよねって言うんですよ。だけど、しかし、 私たちは未だに全てのものがこの方に従っている様子を見ていません。これこうですね。これ面白いですね。これすごいですね。これ何言ってるかと申しますと、イエス様はもう天に昇られてましたよね。そして神の右に座されて、そして全てのこの世界を支配して、この世界を導いておられる。そうですよね、って言うんですよ。だけど、現実はどうなんでしょうかって言うんです。私たちは未だに全てのものはこの方に従っている様子を見てない。この世界が神様によって、イエス様によってそのように支配され導かれているっていうなら、この世界はもっとね、良い世界になっているはずじゃないですか。あるいはどんどんどんどんもっと神、イエス様が、救いの技をね、実現させて、この世界がどんどんどんどん清められて、良き、本当に神様の望むような世の中になっている。そういうふうな現実を、しかし実は見てないっていうわけですよ。はっきりここで言ってますよね。神様が支配しているって言うんだったら、なんでこんな世の中になっているんだって言ってるわけです。これとってもリアルでしょ。現実的ですよね。ヘブライ人への手紙っていうのは、私は難しいと言われたり、非常にこう教理とか信仰はこうだああだっていうことがよく書いてあると言われるように読まれたり言われたりするんですけれども、確かにそういう面もありますけれども、でもその言い方とかその発想っていうのはですね、なんかこの金閣玉城のように、こうあるべきだ、こうしなさい、これが理想だ、こうだっていうふうに言って、それだけを言っている、建前だけを言っている、そんなんじゃないんですよ。ヘブライ人の手紙の凄さっていうのはこのリアルさなんで、現実っていうものをすっごく見てるんですよね。ここもそうなんです。主イエスキリストが神の右に出して全てのものを支配してらっしゃるんだって言って、よかったねで終わらないんですよ。そうであるならば、なぜじゃあこんなに世の中はひどいんだってことなんです。私たちは救われていないんだってことなんです。特にこの時代、殉教、キリスト教の信仰を信じていたら牢屋に入れられたりいたしましたよね。で、神様が支配している、イエス様が支配して導いているというなら、なんでこの世の皇帝やこの世のその権力者がこんなに威張ってるんだってことですよ。なぜそういう人たちを罰しないんですか。その問題提起、それを本当にここでリアルにしている。私たちも現実にもそう、我々も今もそう思いますよね。キリストが支配しているならば、どうしてこんな世の中になるんだ、あれはむしろどんどん悪くなっているじゃないかっていうんですよ。どうでしょう、皆様もそう思われませんでしょうか。で、このことはですね、単にこの世の中の状況だけではなくて、私たち自身の一人一人の信仰にも実は関わってきます。と申しますのは、イエス様に救われたわけですよね。私たちはイエス様の御言葉を聞いて、そしてクリスチャンになったよねって。そして教会に行ってますって。そしたらどうして、その、立派な人間にならないのかという問題なんですよ。救われたんでしょって、そしたらもっと自分が良きものへと、全く新しい人間へと変えられていって、そして完璧なね、よく言われるようなクリスチャン、いつもニコニコして人に優しくて、みんな全てのことを許してくれるような、そういうこの世的ななんかクリスチャン像ありますよね。なぜそういう人物にならないのか。イエス様の救いが完成しているというならば、なぜ私たちは、私自身はそんなに良き人間になれないのか。またならなきゃいけないのかっていう問題ですよね。どうでしょう。現実は見てないって言うんですよ。すべてのものがこの方に従っている様子を見てない。すべてのものがこの人によって支配されている、変えられている、そういう現実を私たちは見てない。どうでしょうか。本当にその通りだなと私は思います。じゃあそのことに対してどう私たちは答えていく、いけばよいのか。このヘブライ人への手紙の著者が、この後そのことについて語って答えていきます。それはもう少し続くんですが、まず何より 今日の箇所で言うならば、まず何より言っていることが実は旧説の言葉です。ただなんですね。ただ天使たちよりもわずかの間低いものとされたイエスが死の苦しみの上に栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。神の恵みによってすべての人のために死んでくださったのです。これはどういう、何をこれ言われているのかと申しますと、こういうことですね。八節で、私たちは未だにすべてのものがこの方に従っている様子を見ていません。見ることできないじゃないか。でも、九節でヘブライ人の手紙の著者は言うんです。ただ、見てるものがある。あるいは、見るべきものがある。と言い換えてもいいかもしれませんが。見てるものがある。あるいは見えるものがある。それは何かというと、天使たちよりもわずかの間低いものとされたイエスが、死の苦しみの上に栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。なんです。これは何を言っているのかと申しますと、天使たちよりもわずかの間低いものとされた。これさっきの七節の言葉をもう一回言っていますね。これは先ほど申しましたように、クリスマス、人間としてお生まれになってくださったということを言っているわけですよね。そして私たちと一緒に生きてくださって、そしていろんな奇跡や御言葉を語ってくださって、そしてイエスが死の苦しみ、十字架にかかっていかれた。そして先ほどの栄誉と栄誉の冠を授けられた、つまり復活されて天の御国へと行かれた。今は神の右に座しておられる。そのことを私たちは見てますって言ってるわけですよね。これ何なのか分かりますでしょうか。言い方を変えますとですね、実はヘブライ人への手紙って第一章の一節から神はっていう言葉がずっと、そしてイエス様のことは御子はっていうふうにずっと言ってきたんですね。でずっと、まあ、ここまで来て初めて何が出てきたか分かりますか。初めてイエスという固有名詞が出てきたんです。今日のこの2章の9節でイエスって、今までは何て言ってたかというと御子って言ってたんです。神様の一人子、御子。そして人の子はって出てきましたよね。6節で人の子となれ、なられた。イエス様ご自身が人の子なんだ、人の子になられた。そしてイエスがって出てきているってことは、このイエスって何かっていうと地上を歩かれたイエス様のお姿なんです。地上で私たちのところに来てくださって、そして先ほど申しました御言葉を語り、奇跡を起こし、そして苦しみを、人々の苦しみ、罪を背負って十字架にかかれ、それが故に復活なされて天に昇られた、その地上のイエス様の様子を見るんだって言ってるんです。それを見ています。あるいは、それこそ見るべきなんですと。それが、もっと言ったら、それは見える、それは見えるでしょって言ってるんです。言ってることがわかりますでしょうか。この地上の歩いたイエス様のお姿、そして誰、何のために苦しまれたのか、そしてどういうふうに生きられた、人を愛されて私たちを愛してくださった。この意味ならば、9節、神の恵みによって全ての人のために死んでくださったその十字架の姿、あの苦しみ、どうして私をお見捨てになったのか、あるいは彼らを許したまえ、彼らは何をしているのかわからないのでいるのですと言っていかれた、あの全てのイエス様の、この地上のイエス様の姿をが見ています。見ることができる、それは示されている、そのことが私たちにとって見るべきものだって言ってるんですよ。この方に従っている様子を私たちは未だ見てなさいませんって言ってますね。それは世の中を見てるからです。あるいは先ほど言った自分自身を見てるんですよね。自分はなんでこんな愚かなんだ。自分はなんでこんなにパーフェクトな人間にならないんだ。救われてるんじゃないのか。イエス様を信じているんで、洗礼を受けてるのにね、なんでこんなに自分は良くならないんだろうか。立派に生きれないんだろうか。 元の木阿弥のことばっかりやってるって愚かだという、私自身も本当にそう思いますよね。そして世の中を見れば、神様の救いがどこにあるんだ、これは完成に向かっているのか、もうそういうふうに思うんですよね。でそれに対してヘブライ人への手紙は、確かにそうだって言うんです。完成は見ることができないっていうのが前提です。それが完成がそんなに簡単に、それはもう終末です。再臨イエス様が再びこの地上に来てくださる、その時しかその完成、この全てのものがイエス様に従っているようになるっていうのは、その再臨の時なんですね。それまでは他の聖書の箇所で言うならば、イエス様は忍耐していらっしゃる、待っていてくださっているっていうふうに申しますよね。その状況だって、それはある意味では今は見れないんだっていうんです。それが前提です。でも見れるものがあるじゃないか、あら、見ることができるものがあるじゃ、いや、神様が見せてくださっているものが、見れよっておっしゃっているものがあるじゃないか。それはイエスだ。地上を生きられたイエス様のあの姿、十字架、復活、それを私たちに示してくださった。それを見ています。見るべきだ。そのことに目を留めていって、そうすれば、その主の後に従い、主の主が、天への道を開いてくださった、その道を自分も後をついて歩いていけるんだって言うんです。そしたらせめて私たちはそのことを見ていくときに、全ての完成は見えていないけれども、必ず神様が完成を与えてくださる、そのように導いてくださるということを信じて、その方法やあり方については、また見えないし、世の中のことや自分のことだけを見ていたらそれは見えてないけれども、主のことを、イエス様のあり方、姿を見たときに、私たちはそれを信頼し、そのことについてはもう神様にお任せして、私たちとしてはその主を見上げながら主の後に生きていく、そしてそのイエス様の言葉や生き方に、そしてその十字架に私たちは付き従い、学んでいくことによって、少しずつでもね、我々が変えられていく、またいつか天の御国において全く新しいものへと変えられることを希望して、望み、信じて歩いていけるんだ、そういうことをここでイエスという言葉をあえてここに、この著者は使うことによって、その地上を生きられたイエス様の姿ということに目を留めていきなさいよ、それは見えるでしょ、それを見ればよいのだと、そう語っている、そういう聖書の箇所なんですね。どうでしょうか。私たちはこの箇所、私はこの箇所を読んで見てて思いましたのは、やっぱり私たち人間っていうのは見ているものに影響されるんだっていうことなんではないかなと思いました。その見てるものに影響されるんですよね。映画なんかでも、そのある なんかこうチャンバラ映画なんかを見ると、そのなんか自分で終わった後にこうね、剣で剣かなんか持って小さい頃真似してね、やったことを覚えておりますけれども、こう目にしているものにやっぱり影響を与えられます。で、世の中のことばっかり見てる、あるいは自分のことばっかり見てる時には、もう本当にこうどんどんどんどん落ち込んでいく、なんだこの世の中はっていうふうに思っていってしまうんだけど、ヘブライ人の手紙の著者が言ってることは、見せてくださっているじゃないか、主が生きてくださったその姿、お姿を、そして十字架を、私たちのために死んでくださったそのことを、そして復活、天への昇天、天への道を開いてくださったそのことを、もうちゃんと見せてくださっているでしょ、それを見ていこうよ、そのことに影響を与えられて、私たちは生きていこうよ。もし世の中のことや自分のことばっかりにこう、かこつけていると、もうそればっかりになると、まさにこうどっぷりこの世に落ち込んでしまうと、この2章の1節で先週申しました、 流されちゃうんだよね。こう本当にこうもう使っちゃうと、この世の中に使ってしまうと、もう抵抗しきれなくて押し流されてしまうと。死を見上げて生きようよ。そう、この箇所は私たちに教えてくれている。そういう箇所なんですね。またこれから、じゃあそれは具体的にはどういうことなんだということをこの後語っていきます。そのことをもう楽しみにしながらまた読み進めてまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の地なる御神様、あなたの地上での語ってくださったお姿、示してくださったお姿や御言葉を本当に大事にしていきたいと思います。そしてあなたは私たちにそれぞれの十字架を背負って生きていけと、私に従えと、そうおっしゃったその言葉に込められている思いをまた今日もう一度新たにすることができて感謝です。どうぞ主よ、この世界にはあなたに従っていないものがまだまだあります。でも私、せめて私たちはあなたに従ってこの世界を生きていく、この世を生きているものとしてくださいますように、その歩みを全うすることができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。